はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信をしております。本日の、夢語りのゲストさんは、前回は広島県から参加していただいたんですけども、今度はまた北上しまして埼玉県からお越しいただきました。それでは早速、登場していただきましょう。八木さん、矢島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
今日は埼玉の方はお天気どんな感じですか？
あ、めちゃくちゃ、ね、暑くなってきました。
おお、
はい、
桜もじゃあそろそろ開花してきているような感じ、うん、
そうですね。さっき公園行ってきたんですけど、
はいはい、
まあ、まだちょっとつぼみでしたけど、来週には咲くかな、うん、みたいな
感じ。あ、
はい、
じゃああれですね、入学式にこう会う感じで埼玉の方も桜が満開になるような感じですね。
あ、そうですね、そんな感じだと思います。
楽しみですよね。
楽しみですね。やっとですね、寒かったから ね
本当に寒かったですよね、
うん、
3月なのに何この寒さっていうのが、ね、続いてたんですけれども、滋賀も今日もね、自分ちょっと午前中琵琶湖の方のちょっとあのカフェの方に行ってまして、ちょっと喋ってたんですけど、目の前がちょうど桜の木があったんですよ。でもちょっとまだやっぱね、つぼみがないかなって感じで、まあ、それでもまあほんまに来週この暖かさがね、この1週間続いたらもう来週のこの土曜日日曜日はもう満開になって、めっちゃいいんじゃないかなと思いながら、その会ってた人と喋ってたんですけど。
おお、めちゃくちゃいいですね。来週ですね。
もう全国的に多分ね、入学式が本当にこう桜のいい時期になる感じですよね。
そうですね、今年はいいですね。
ね、
うん、
ね、そんな桜をこう楽しみにしながら今日のラジオトークをお送りしたいなって思うんですけれども、
はい、
まず簡単にちょっと自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。矢島凛と申します。もともとヨガのインストラクターをやっておりまして、今はですね、才能開花のための、まあ、キャリアアドバイザーと、ママパパコミュニティを運営させていただいております。はい、
はい、ありがとうございます。
もっ
とヨガの今もヨガのインストラクター続けていらっしゃるんですか？
今ほとんどやってないですね。
あ、もう今はやってないんです。
そうですね、
その才能開花の、
はい、
自分もあれね、データいただいてありがとうございます。
いやいやいやいや、
ああなるほどって思いました、見てて。
お、うん、そうですね、なんか自分のことをよく知ってる方はそうやっておっしゃっていただけます。
うん、
はい、
なんかこういろんな、ね、そういうツールっていうかコンテンツがあるじゃないですか、
うんうんうん、
それでこう、ね、自分のことをこう見ていただいたりとか、なんかそういうのもらった時に、
うんうん、
ほとんどがやっぱ共通してるというか、
あ、はいはいはいはい、
っていう気づきとか思い返しとかがやって、
うんうん、
あって、すっごいあのシート役立ちました。
あ、よかったです、はい、ありがとうございます。
はい、こちらありがとうございます。
はい、
すごいこうね、今コミュニティなのか何、あのコミュニティもね運営されながらという、はい、矢島さんなんですけれども、早速ちょっとこう夢を深掘りしていきたいなと思います。
はい、
では今ね、こう小さな子供さんが、うんうん、お家の中に、ね、おられると思うんですけれども、
はい、
自分の子供の、ね、うん、子供さんと同じぐらいの年齢の幼少期の頃まで遡って、
うんうん、
その時に自分がなんとなく描いてた夢、うん、こんななりたいなとか、こんなことしたいなみたいな夢ってどんな夢がありましたか？
うんうん、どんな夢だったんですかね。なんか小学校の時とか、まあ、なんか何も考えてなかったかもしれないなって今振り返って思ってて、でも、なんだろう、やっぱそのいい家庭を持ちたいなとかは考えてたかもしれないなっていうのは思いました。
あ、なんか女性の方共通ですね。
あ、そうなんですか。
今出演していただいている方々の幼少期から必ず遡って聞いた時に、お母さんになりたいとか、なんかそういう幸せな家庭を築きたいとか、
はいはいはいはい、
か結構ね、そこをこう言われる共通点が多くて、
すごい、
やっ ぱ女性の方っていうもうねその小さい女の子って呼ばれてた時から、
うん、
やっぱ母性本能がやっぱあるんですね、
うんうんうん、そうなんですかね。なんかいいですよねそういう性的な、ね、
なんかああそうなん素敵だなって思いながら聞いてたんですけれども、
はいはいはいはい。
じゃあまあ幼少期の子ね、まあ、そういう高い家庭とか小学生の頃とか、
うん、
思ったと思うんですけども、うんうん、だんだんだんだん年齢がね上がってきて、はいはい、高学年ぐらいになってくると、
うんうんうん、
ちょっとねこうテレビとかいろいろ見ていると、
うんうん、
いろいろちょっとこう現実的な夢というか、
はいはいはいはいはい、
ちょっとこう妄想してた夢からちょっとリアリティの夢に変わってくると思うんですけども、うんうん、
はい、
その時あたりってどんな感じでしたか。
その時はですね、中学生ぐらいになってからはちょうど私多分年齢がバレちゃうかもしれないですけど、ナースのお仕事とか、
あーはいはい、ありましたね、
ありましたね、
はい、
だからチュラさんとかああいう影響を受けてですね、看護師さんになりたいって思ってました。
看護師さん、
はい、
確かにナースのお仕事を見て看護師さんになりたいとかね、そこに憧れた女性の方って結構いたんじゃないかなと思うんですよ。
そうですよね、面白いキャラのね、
う
ん、
そうですねその夢をこうナースとかになりたいって思って、
うんうんうん、
そのまんまそこに目指そうとはならなかったんですか。
あ、すごいそれを目指してたんです、ずっと思ってて、
うん、
でだんだんなんかそのままなんだろう、どうやって看護師さんになれるんだろうっていうのをずっと考えていたんですよね、うんうんうんうん、とか見つからないでとりあえず勉強しとけばいいよって言われて、
おう、
まあ、とにかく勉強だけはめちゃめちゃしてて、
うんうん、
高校生の時まで看護師さんっていうところは揺るがなかったんですよ、
はい、おー、え、高校まで揺るがなくて、
はい、
ってことは高校は進学、
うんうん、
高校へ進学するのは普通科、
普通科に行ってます、はい、
その看護師に私はなるんだみたいな、
うんうんうん、
だから普通科に進んで、
はいはいはいはい、
で、まあ、高校3年間ね、うん、過ごして、まあ、次卒業して専門、
うん、
もしくは大学ですよね、看護
師、はいはい、
そこでちょっと別れた感じ。
別れましたね、
それはきっかけ何なんですか。
きっかけは何だったんですかね。なんかうちの高校って男子が8割女子が2割の、
まあ、
理系の、
はいはい
はい、普通科だったんですね。なんで皆さんも理工学部に行ったりとか、
うん、
まあ、すごく獣医さんになる方、お医者さんになる方っていう学校だったんですよ、
うんうん
うん、でその中で女子が大体まあ看護師さんになるとか、
うんうんうん、
まあ、薬剤師だったりとか、
はい、
っていう風に分かれてた時に薬剤師だなって思って
薬剤師また看護師、まあまあ、よく似たなんかこう大きな括りで言えば
はいはいはい、はい、
あれですけど、
うんうんうん、
えらい変わりましたね。そこで
えらい変わりました。
なんかそれは薬剤師さん、
うん、
あ、なんか素敵だみたいな、
うん、そうですね。なんかちょうどその時に なんだろう、自分自身最大級に太ってた時だったんですよ。で、意外とその薬の知識とか栄養の知識とかあったから、
はいはいはい、
なんかその美容のこととか隠れてるんじゃないかなみたいな、そんな単純な気持ちで、
はいはいはい、
なんか看護師さんだったら学べないことが学べるかもしれないみたいな、
うんうん、
そんななんか本当にちっぽけな期待から、
はいはい、
ちょっと考えるようになって、
うん、
取れたのでそっちに行っちゃったっていう感じです。
へー、
はい、
え、太ってたんですか。
太ってました。
今とは全然なんか想像できない感じなんですけど
はい、ぽっちゃりしてたなって思います。
まあね、その男子が8割でもうほとんどでも理学系でそういうドクターになるとか目指してる人たちがいるってことはめっちゃ賢かったんですよ。
いや、多分高校はそれでめっちゃ賢いところだったんだろうなって今考えたら思うんですけど、うん、実際どうかっつら分かんないですけど
まあ実際ね、そういう専門的に近い学校行ってても、
うん、
あの ね、いざ就職とかその3年生になって先を考えた時に、はいはい、やっぱ自分違うなとかって言われる方とかね、
はいはい、
なんか教員目指してたけど、
うんうんうんうん、
違うとか、はい、全然違う職種に就かれる方とか、
うんうんうん、
結構いろんな方とねお会いしてお話しすると、はい、実は教員免許持ってるんですとか保育士持ってるんですと
か、はいはいはい、
でもやってることは全然違うみたいな、
はいはいはいはい、いらっしゃいますよ ね
結構世の中なんかいろんな人がいるなって本当に改めてそういう時思うんですけど、
うんうん
まあね、矢島さんがその、薬剤師の方に、うんうんまあね、美容のことであったりとかいろんなことがあってそこにこう導かれてこうそっちの方に進んだじゃないですか、
う
んうん、
はいはいはいはい
で、その後、うん社会人に なるってなった時はどうだったんですか、
う
ん、
あそうですねもうその2年通った段階で私は違うなって思っちゃったんですよまたそこで
おう、
はい、であの大学を辞めました。
え辞めたんですか。
辞めました。
親反対しなかったですか。
なんでもなかったんですけど、
うん、
そうですねまあいや、うん、なんかなんだろうやめるならじゃあなんか資格取りなさいみたいな感じでスパッとやめてしまったんですね。
なんか、はい、全然想像できないですね。でそんななんかもうちゃんと卒業してね、まあ、4年なら4年行かれて卒業するっていうかねその就職するとかっていう時に、うん、あやっぱ私違うからこっちの道に行きましたっていう感じなのかなって今勝手に想像してたんですけど。
違うんですよ。
何年生っていうか何回生関東と関西で何年かあるか
2年生の時ですね。
2年生
の時に、はいはい、秋くらいに辞めて、
うん、
はいそうです。
そのまた違うなって思ったのはなぜですか。
なんか実習とかもちょこちょこ、まあ、あの見に行ったりとか、
うんうん
まあ、現場とかこう入ってくる時に、うん、なんか想像ができなかった。自分がそこでやってる、
うん、
想像ができなかったのと幸せそうじゃなかった皆さん。
おーおーお
ーで多分答えはここにない、
うん、
思ったんですよね。
おおなるほど。
はいはいはいはい。でやめちゃいました。
でもそうやってこう、ね、目の前の人たちが幸せそうでないって感じたことがすごいですよ、
ね。本当ですか。
なんかねそういうもんかなみたいな、ね、今の子たちとか見てたらなんかそういう感じでねそのまんま行って働いてでなんか自分の想像してた世界と違うとかなんか働き方が違うとかで、
はいはい、
なんか不平不満が出たりとか人間関係とかでちょっとこうねやめていくとか変わっていくっていうのはちょこちょこ聞くんですけど、
はいはいはいはい、
学生の時に周りを見てなんか幸せそうでなんか笑顔が少なかったんですかね。
あそうですね。なんかそう何のために働いてるんだろうみたい な、
うんうん、
なんかそこをすごくこう考える子だったんでしょうねきっと。
お、
まあ、今考えるとなんですけど、
はいはい
うん、そう
なるほど。じゃあその2年生の時に周りを見て笑顔がまあ、うんね、少ない、うん、幸せそうでないなってところから辞めました、う
ん、はいはいはい。
で、まあ、親からは何か資格を取りなさいねって言われました。
はいはいはい、
何の資格を取ったんですか。
あその時に、まあ、兄からですね、まあうん、大きな資格を取れば、
うん
まあね、食べていけるじゃないですか、うんうん、とかも必要だし、はい、なんでとりあえず取りなって言われて、
はいはい、
簿記の2級を勉強して、
うん、
で取りました。
おうおうおう。
はいはい。
取って就職みたいなところ
じゃなく、うん、自分が何をしたいんだろうってところをすごい突き詰めてたんでその時自分で、
うんうん
はいはい、自分で何がしたい何のために生まれてきたんだろう、
うんうんうん、
めちゃくちゃ迷子ですよね。
うんうんうん、
中二病みたいな感じです。
はいはいはい、はい、
でそれをした時にたまたまそのヨガのスタジオでアルバイトをするようになって、
はい
方たちが皆さんキラキラしてて、
うん、
すごいこう綺麗で、
うん、
あの幸せそうで、
うん、
その真逆だったんですよ。薬剤師の方とか
薬剤師さんの、
はい、
まあ、学校時代と全然違ったと、
はい、全く違う世界がある、
うん、
知ってしまって、
うん、
そこで、まあ、当時 あんまりヨガってそこまで今以上にこう普及してなかった
んですけど、うんうんうん、
まあ、一番日本でこの人なら大丈夫っていう、まあ、有名な、
はいはい、
日本一って言われている師匠が、うん、たまたまその山で合宿をするよっていうのがあって、
うん、
まあ、当時最年少でそこに入り込んで、
うん、ってことは大学2年生だからまだ20歳、
はい、20歳ちょっと経ってたんで21とか2とかだったと思うんですけど、
はいはい、
それでそのタイミングでヨガをかなり深く学んでたって感じです。
あ、すごいですね、
はい、
そこからヨガのインストラクターとして活躍をずっとされて、
はいはいはい、
で、うん、こうね、今に至るとは思うんですけれども、
は
い、この結構皆さんに聞いているのが、幼少期から小学生の、まあ、高学年行くか行かないかぐらいまではなんかこうなりたいなああなりたいなっていう妄想がすごく膨らんで、
はいはいはい、
自分がワクワクする夢を描いてた、
うん、
で中学校から高校になってくるとだんだん現実味が出てきたりとか、
うん、はいはいはい、
それこそ、ね、大人から言われる言葉とかで、
うん、
夢ではなくてなんかやらなきゃいけないものみたいな、
うんうんうん、
ことが出てきて気がつけば夢という夢を思い描いていなかったなって皆さん言われるんですけれども、
うんうんうん、
矢島さんどうでしたかその辺。
そうですね、その大学を辞めた時にすごくやっぱり考えたっていうのが、うん、向き合ったっていうのがあったからか、
うん、
なんか常に夢を追いかけてきたかなっていう、
お
ー、
でもやっぱし、うん、ですね、その、
うん、
ね、お兄さんからの影響であったりとか、ご両親からの影響であるとか、やっぱしこう上にっていうか自分たちよりも前にいる人の影響でね、
うん、
こうすごくこう左右をされるというか、
はいはいはいはい、
それがすごいなんか多分いいんでしょうね、良かったんでしょうね、すごい環境が
良かったんですかね、良かったのか分かんないですけど、
なんか聞いてて、あ、多分すごくこう温かくこう見守ってくれる両親で、
うーん、
ね、妹をこうかけながらサポートするお兄ちゃんなんだろうなっていうのがなんとなく頭の中で出てきてたんで、
はいはいはいはい、そうかもしれないですね、
うん、やっぱこうね、自分も子育てをする中でやっぱこう、うん、親としての子供たちにその夢をどうね、
うん、
見せ続けられるかとか、
うんうんうん、
それがこう自分のやりたいことにね結びつけていかなきゃいけないことなので、
うんうん、
まあ、そこをねどう伝えようかなとかどう見せていこうかなっていうのが、
はい、
日々こう考えさせられるというか、
確かに、はいはいはいはい、
特にこの、ね、夢語り案内人をやっている中で、
うんうんうん、
やりながら自分自身が夢なかったらやばいなって思いながら日々こう活動をしているんですけど、
はいはい、
まあ、その中でもねこういろんな方の夢スピーチを、リアルの時は撮らせていただいて、もうじき、4月5月で丸1年経つんですけれども、
すごい、
まあ、頑張ってこう続けてこられた皆さんの本当にこう素敵な言葉をやっぱしこう聞くと自分の励みにもなるし、学び気づきになってば一歩前進できるっていう活力になってますので、これから、夢語りスピーチを
おいおい
していただこうかなと思うんですけれども、
はい、
もうお手元にね色紙、夢の色紙があると思うんですけども、はい、なんてこう書かれましたか、うん、教えていただいていいでしょうか。
はい、見せちゃっていいんですか。
はい、
見えるかな。はい、私の夢はですね、はい、本の出版、あ、消えちゃいました、本の出版をすること、は
い、おー、
はいはい、その先に、うん、皆さんの才能開花を、
うん、
はい、目指していきたいなと思っております。
いいですね。しかもなんかこう、1万人のっていう。
はい。
すごい数ですよ。1万人の才能を開花させる。
はい。
やばいですね、これ。
ちょっと大きい夢を。
大きい夢ですね。
できました。
はい、ありがとうございます。はい、では、これから、うん、矢島さんの夢語りスピーチをしていただこうかなと思いますので、
はい。
はい、ご準備よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、それでは夢語りスピーチお願いします。
はい、ありがとうございます。私の夢はですね、先ほどもお話しした通り、本の出版をすることです。その本の内容としては、まあ、才能を開花させる、1万人の方のですね、才能を開花していきたいなというふうに考えております。はい、で、これなんでなのかっていうところなんですけど、まあ、さっきもちょっとね、お話しさせていただいたんですけど、私はもともとそのヨガのインストラクターをずっとやってきてまして、で、まあ、ヨガのインストラクターってなかなかこう、食べていくのに難しいので、メーカーでそれこそその簿記の資格を使ってですね、経理をやらせていただいたりとかしてました。で、子育てしながら仕事して、過ごしてきたわけなんですけれども、まあ、ある時ですね、まあ、三男、一番下の子を産んだ時に、まあ、ちょっとヨガだけで頑張ってみようかなと思って、起業をして、そこからですね、産後ヨガインストラクターとして、まあ、ちっちゃいところを借りてですね、お母さんたちのサポートをするようになりました。ヨガに来る方、お母さんたちの悩みって何かなとかっていうのを考えながらですね、いろいろヨガとしてできることとかやってきたんですけども、まあ、最終的に皆さん私に相談してくることはですね、人生相談なんですね。この先どうやって生きていったらいいのかなとか、この先なんかどういう仕事してたらいいと思いますかっていう相談事が増えてきて、でそこからですね、この才能開花ってところに注目をして、なんかみんな一人一人持った才能、生まれ持った才能を発揮したらですね、きっとお仕事も楽になるし、子育てすることも楽になるんじゃないかなっていうふうに考えるようになりました。で、実際なんか私もですね、コツコツ仕事することが向いてるかなと思って、簿記でね、こう経理の仕事をしてたんですけども、実際この才能を自分で持って生まれた才能って何かなって調べてやってた時にですね、実はコツコツするよりもですね、大まかに考えて大きなことをやっていくことの方が向いてるっていうふうに診断が出て、それに沿って仕事をしてったんですね。で、人と話すとかそういうことの方が向いてるっていうところだったので、そういう仕事をし始めたら、めちゃくちゃ簡単楽ちんに仕事ができるようになって、あ、みんなこれを自分の才能知ったら、きっとみんな子育てしながら仕事をするママさんたち楽になるし、子どもたちも自分の才能を知って、進んでいったら進路を選択する時も楽ですし、なんかこう、なんていうのかな、人生もっと豊かに過ごしていけるんじゃないかなっていうふうに感じるようになりました。今ちょっとキャリアアドバイザーとかもさせていただいてまして、学生さんだったりとかの、話を聞くようになってるんですけれども、まあ、皆さん夢がなかったりとか、それこそね、西さんも言ってるこう夢がなくて、なかなかこう前に進めない方とかもいらっしゃるなっていうふうに思ってるので、なんかこの私の本の出版を目指してですね、お母さん、お父さんたちからですね、子どもたちにこう才能を、ここに才能があるんだよっていうのを知ってもらって、あ、ちょっともうすいません、もう子どもが入ってきちゃった、すいません、トラブルが起こってしまいましたが、すいません、子どもたちに伝えていきたいなっていうふうに思っております。はい、ということで、私の夢は、本の出版をして1万人のですね、才能開花をするということです。これが私の生きり道。あなたの夢は何ですか？
はい、素敵な夢、ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、ちょっとまとまってなくて。
いい、すごい、もう聞いてて、なんていうの、こう、皆さんの夢スピーチを、まあ、リアルでもそうですし、このラジオのね、こうオンラインで収録する中でも、聞いてると、すごいなんか、あ、思いがすごいな、素敵だなっていう、すごいこう、感動するんですよね。
大丈夫でしたか？ は
大丈夫でした。最後ね、子供ちゃんもちょっと入ってき
すい
て。
ません。リアルにちょっと
リ
入っ
ア
て
ル
こられてしまって。
まあ、こういうのもありかなと思ってますので、絶対大丈夫です。
ありがとうございます。
自分も今こう収録しながら、子供3番目の子がね、友達家に来て上で遊んでるんですよ。
なんです
だから
ね。
この時間にバーって出てこられたら、めっちゃ音がすごい入るなーって、前ドキドキしながら今この収録に当たってるっていう、
ありがとうございます。
ね、そんなこう、 才能ね、ご自身の経験からとか、まあ、そのヨガをする中であったりとか、やはりこう皆さんね、なんかこうどうしたらいいかっていうの分からない方が本当に多いので、ね、本当にこの本のね出版を一つのなんかこう起爆剤のような形でなって、どんどんどんどんね携わる方の才能が開花して、ね、ワクワクする夢をこう持っていけるようにねできれば本当に素晴らしいなと思います。
ありがとうございます。
ございます。そうしましたら、あと、残りわずかなんですけれども、まあ、ラジオを、ね、聞いていただいているいろんな方が多分聞いていただいているリスナーさんがいると思うんですけれども、何かこう最後メッセージなどあれば改めて。
おー、メッセージ、
はい、
はい、そうですね、まあ、なんかそうですね、ずっとこう話しさせていただきましたけれども、なんか何ですかね、やっぱりこう自分って何だろうとか、まあ、お仕事のことにしろ子供のことにしろいろいろあるかと思うんですけれども、絶対一人に一つ必ず何か意味をして生まれてきてる、才能を持って生まれてきてると私は思ってます。誰一人として何もなく生まれてきてる方はいらっしゃらないと思うので、なんかそこをぜひこう自分というものを信じて、何が向いてるのかっていうのを向き合っていただいて、なんかもっと楽しい人生、もっともっと素敵な人生を歩んでいただきたいなっていうふうに思っております。
はい、素敵なメッセージ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日は埼玉県から、はい、カテゴリーなんて言ったらよかったかなって言うと
何でしたね、まあ、はい、なんかまあ、才能開花みたいな感じで、
はいはいはい、じゃあ才能開花コンサルタントでよろしいですかね、は
い、ありがとうございます。
才能開花コンサルタントの矢島さんに出演していただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。